Podcast KBS from Kyoto.
墨田隆平のハマグリ御門の編、11月13日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。ハマグリスナーの皆さん、こんばんは。私が弁護士で俳優の墨田隆平です。今夜のゲストは、先月宝島写真書からプロレスまみれを出版なさいました井上章一先生です。
よろしくお願いします。
お願いいたします。そしてもうお一方、井上先生とご一緒にプロレス文化研究会を主催されていらっしゃいます岡村正史先生でございます。
はい、よろしくお願いします。
ついに大愛法が放送で揃ったということで、はい、
はい、
揃い踏みということで、
ありがとうございます、はい、そうおっしゃっていただくと嬉しいです。
愛用法じゃないんですね。
愛用法、 OI の方が、だからそのゴロが良くないですか。
ゴロが OI、
ON もそうですし、愛用法となると、
愛用ってちょっとなんか、
それあの今聞いてくださってる人は分かるやろか、このやり取り。
何となく分かるんですか、2人の頭文字になったとか、その OI 法が意味するものは分からなかったとしても、
はい、
それを言わんとしてることは、
うん、なんか OI に聞こえたけどね。
OI 法ですよね、うん、で猪木と馬場は BI 法、うん、
はい、や
っぱ愛が後の方がいいし、ね、ON は O が先やったんで、うん、OI 法の方が、
はい、
で小川直哉と橋本真也の時は OH 法って言ってましたかね。
OH 法でした、あれは。
そうですね、 H 法じゃないです。だから O が頭文字に来た方がいいんじゃないですかね。 OI 法で、
あ、O が先の方、
はい、そうですそうです。
OK とかね、
そうですよね、うん、
ケビン・オーエンズの、はい、ケビン、また分からんこと言ってしまった、
ね。もう分からんことでも何でも言っていただければと思います、はい、で、今夜はですね、そういう井上先生の出版なさいました、
はい、
プロレスまみれを中心に、これがどういった本なのかということを説明しながら、
はい、
プロレスとは何ぞやと、
はい、
世の中におけるプロレスとは、
はい、
どういう機能を果たしていて、
はい、
はい、逆にその世の中で起こっているプロレス的なこととは何かということ、
ね、はい、長年プロレスを見てきてね、
はい、
だんだんやってることの裏側みたいなものもおのずと見えてきて、最初は落ち込んだんですが、
裏側を垣間見た時に、
垣間見て、はい、なんか辛いな、切ないなと思ったんだけど、よく考えると世間にそういうことはいっぱいあるじゃないかと。
そうなんですよね、はい、っていう指摘を、うん、お二人は、
はい、
これ私が中学生の時に読んだ、うん、はい、別冊宝島のプロレスに捧げるバラードという本の中で対談なさってまして、世の中にそういう、まあ、プロレス的なものは溢れていて、
はい、
プロレスは市民社会の縮図だと。
そう思いますね、
うん、90年やね、
本当にリアルに、うん、はい、ガチンコに何も決めずに催しが行われることがあるんだろうか、
果たして、
果たして、
うん、日常生活においても、井上先生のこのプロレスまみれの中でも書いてらっしゃいますけれども、うん、まあ、昔からこの本のこの別冊宝島で1990年の時もおっしゃってるのが、
はい、
例えば結婚式の友人のスピーチだったりとか、
その時から言ってますか。
この時から
言ってますよ、
はい、30年前から。
結婚式の友人のスピーチって、
はい、
やっぱり新郎新婦のちょっと恥ずかしい一面とかを、まあ、言って会場の受けを取るわけじゃないですか、
はい、うん、あえて言うっていう部分はあるんだけれども、
はい
はい、
本当にリアルなエピソードは言わないじゃないですか。
言わないですね、うん、
はい、
で出会ったところも、
はい、
仮に出会い系サイトだったとしても、
はい、
友人の紹介でとか、うん、
はい、
そういう婚活パーティーというのも言わないんじゃないですかね、
う
ん、
そうですね、
ええ、
そういう世の中の仕組みを全部凝縮したような部分がプロレスにあると
っていう
思いたいわけです。
そうですね、
はい、
昔ひとひらの雪でしたかね、
はい、
僕子供の時に映画見てて、その時に津川雅彦さんが、
はい、
それこそ結婚式のスピーチで、結婚なんていうのは後ろ指さされることなくセックスできるようになるだけのもんでしかないみたいなことを言い切ってたんですけども、うん、それはプロレスで言うとルール破りというか、
まあ時々そういうアクシデントもあって活性化する場合はあるんですよ。
プロレスってそうですもんね。
はい。
北尾浩二が SWS の神戸ワールド記念ホール大会で、 あのジョン・テンタでしたかね、
はい、
と試合をしてた時に、ね、いきなりリングを降りて、うん、マイクを握ってこの八百長をやろうと、はい、いう発言をしたりとか、はい、それに相当するのが津川雅彦の、はい、結婚なんてみたいな、
うんうん、あでも津川さん、はい、後ろ指刺されない妻以外のセックスもいろいろやってらっしゃると思いますけどね
それはあの、はい、津川雅彦さんご本人の個人的な絵でいくと、はいはい、その映画の中では、
はい、
それをなんか乾杯のスピーチかなんかの時に言ってはりました、ね、渡辺淳一のあれですかね、あの、
そうですよね、渡辺淳一ですよね、
ありましたけども、だから普通そうですよね、僕もスピーチするときありますけれども、うん、
はい、
そのたまにこいつ褒めることも全くないなみたいな、
あ
人もいる、
でもなんか見繕うでしょ、
見繕うじゃないですか、
はい、
ほんまに褒めるとこないんですってスピーチしてしまうと、
はい、
ねえ、その新郎の家族もいるし、
はい、
新婦の家族も、
はい、
新郎はそういう人間なのかと、うん、
で特にこの頃披露宴なんかでね、
はい、
お友達の少ない方が、
はい、
ギャラを支払って友達に来てもらうっていう、その友達派遣業みたいな、
はいはい、言いますよね、
はい、
あれって本当にあるもんなんですか、そのそういうのがあるとされてるだけで、
はい、あるんじゃないですか、
ね、う
ん、
そういう派遣業者に潜入したドキュメンタリー番組自体がテレビ局のやらせやったりとかいうような話さえ聞くじゃないですか。
でどういうふうに僕は思うんですけど、うんうん、そこまで、
はい、
あの それってかなり難しくないですか、そのアルバイトを仮にするとしたら、うん、そこで演技をすると言いますか、
はい、
いや例えばだから葬儀なんかやったら別に演技もそんなにいらんでしょ、その参列者が少ないからアルバイトを雇って
悲しそうな顔をして、
うんうん、だけでいいじゃないですか。
あ、まあ、葬儀であればそうですけど、うん、結婚式であだと、
うん、
ね、それなりに楽しい顔をしないといけないし、
うん、
で そんなんあるんですか、それでまた二次会でそこで関係ないのに出会いがあったりも、
二次会で弾けるのはちょっと難しいね
でも、はい、新婦の友達可愛かったらちょっと弾けることは可能じゃないですかね、
あ
その場でね、
はい、
ね、
でもなりすましビジネスっていうのは成立してるんじゃないですか、
今の時代は、
うん、もうしてるん違う、
うん、
まあこれって考えれば考えるほど、
はい、
あのそこの浅い話だけど奥は深そうじゃない、
うん、そうですよね、
はい、プロレスとそこもよく似てるんですよ、どうせ大して奥の深いことやってるんやけどしかし、うん、そこは見えないという、うん、
だから、
はい、
ただプロレスがの不幸、背負ってる不幸っていうのは、
はい、
結局その リアルな世界っていうのはスポーツの世界、一般スポーツの世界と対比されてプロレスはという、そういう偏見にずっとさらされてきたジャンルでしょ
う。特に昔はそうだったでしょうね、う
ん、まあ今でもそうやと思いますけどね、
うん、だから そこの、 あの認識なんですよね、うん、今果たしてそこまでそのプロレスが偏見にさらされているかどうかっていう、
偏見
という無関心です、
偏見からさえそっぽを向かれてる、
そうなんですよ、
マイナージャンルになってきた、うん、
偏見、今のね、その若いプロレスファンが、そういう経験をしてるのかどうかっていう、その岡村先生が前おっしゃってましたけど、
うんうん、
学生時代に先生から注意されたんですよね。
あ、そうそう。だから高校の担任からね、
はい、
趣味を聞かれて、プロレスを見ることですって言ったら、あんなもの八百長だ、あんな見るなって怒られたんですよ。
まあ、だからあの、教育改革とか言ってなかったんでしょうかね。先生のハラスメントとかいう問題、
まあ、ハラスメントかな、
今でもそういう問題になるんじゃないですか、例えばそういう、今
問題になると思うよ、
ね、子供が自分の趣味を述べただけでしょ、それをそんなに罵倒されるわけでしょ、八百長だみたいな、
そうそうそうそう、
でそれに対してその反駁はしなかったんですか、
あ、だから、反駁はしてないけども、あ、この担任も世間と同じ見方をしてるんやな、という。
いうふうに、冷たく見て、
そういう感覚です。
うん。八百長やから面白いんじゃないですか、という反論は高校生に、まあ、思いついたとしても言いづらいよね、
先生ね。それがいいんじゃないって。
はい。
それがいいんじゃない。
はい。
でも、先生も学校の中で、まあ、いろいろ、プロレスをしてたりもするわけですよね、その先生の中で、主任の先生がいれば、平野先生がいたりとか、そのね、職員室内のヒエラルキーがあったりとか、
職員室会議でね、
はい、
まあ、自分のことを考えれば、
はい、
自分はこの平野教員が言ってることに加担したいけれども、うん、教頭がああ言ってるんだからここは教頭の型を持とうみたいなことはまあまああるわけじゃないですか。核と序列に従う。
核と序列、うん、だからそれがやっぱ核と序列がに支配されているというのがプロレスのまあ基本的な、う
ん、基本的にはね、
その教頭におもねる発言をする先生がね、はい、ババの足に当たっていく外国人レスラーをなじる権利持ってないと思う。
自分に置き換えたら、はいはい、お前も技を受けてるやろと、
同じことやってるじゃないのと、
ね、
で世の中ってそういうもんじゃない、
相手の技を受け、はい、自分もまあ技を仕掛けっていうことをやって、うん、はい、コミュニケーションを取ったりとかしてるんじゃなかろうかなと、はい、
世間ではあここは自分が負け役をした方がいいとかそういうことよくあるじゃないですか。
そうですね、ここ頭下げといたら本意じゃないけれども、
はい、う
ん、
はい、もうそれがプロレスの始まりじゃない。
でもそういう一般社会をプロレスと捉えてこういう見方って結構新しいんじゃないですか。
そうでしょうね。そうかもしれません。
昔はプロレスっていうのをそういう例えに使わなかったんちゃうかな。
ただ今は結構使うようになってきてますよね。
なっては来てますけどね、
うんうん、そういうそれはやっぱりガチンコっていう言葉が一方で登場して、それがもともとプロレス界隈ではまあプロレスの中における真剣勝負をガチンコとか、もともとが相撲の、
うん、相撲
ね、大相撲の言葉で、うん、だからまあプロレスっていうのはもともと力道山が相撲出身やっていうことで、うん、そういう各界の言葉が持ち込まれてるわけですけど、うん、だからそれが一般用語になったのはおそらく2000年代じゃないですかね。
割と新しいと思うんですけどね。
だから TOKIO のガチンコとか番組があったりとかして、
うんうん、そうやね。
で今普通にそれこそ若い女性とかでもこれはガチやからとかっていう、う
ん、言いますよね。
プロレスはジャンルとしてはどんどん衰退していったんやけど、はい、その衰退期にプロレス用語を世間にまき散らしたんですね。
いやと思いますが、うん、あれはその相撲用語っていうのはプロレス用語としてのガチが、はい、浸透したんだと思うんですよね。
だから我々は知らんうちにプロレス用語、例えば一番もう典型的な例がタッグってね、
はいはいはい、
でコンビでもチームでもいいじゃないですか、
は
い、なんでタッグって言うんやろうって逆にこう違和感もありますけどね。
そのタッグっていうタッグはほんまにプロレスのタッグマッチでしかないですもんね、きっと起源としては、
はいはい、そうですよ。
という今日はプロレスの奥深い話をしたいと思います。それでは行きましょう。隅田隆平のハマグリ御門の編。改めましてこんばんは。私が弁護士で俳優の隅田隆平でございます。今夜は井上章一先生と岡村雅史先生をお迎えして、ちょっとプロレスについて、
はい
はい、プロレスというジャンルを弁護士ではないかと、
はい、
そしてプロレスを通して戦後の日本を、
はい
はい、語ってしまおうじゃないかという企画でございます。あとですね、来月の12月14日開催予定のこの番組のリスナーミーティングスミシュランですけれども、日時は12月14日の17時からマグロファクトリーですね、いつものマグロファクトリーで、会費5000円で開催しようと思ってるんですけれども、こちらをですね、11月の27までにしましょうか。27までにメールで変アットマーク kbs.kyoto 変アットマーク kbs.kyoto までスミシュラン参加希望という形で、お送りいただきまして、お名前とお電話番号を明記の上、お送りいただきましたら、こちらのスタッフから随時当選した方には27日以降ですね、メールを差し上げるということになります。勝手に弁護団、勝手に弁護団。このコーナーは依頼もされていないのに世間から叩かれている団体や人物を普段は弁護しているんですけれども、はい、今週はですね、そういうプロレスという一つのジャンルを弁護していただければなと思っております、
はいはい、ただ先ほど申し上げたように、はい、それほども叩かれていないような気もするので
そうなんですよね。
もっと叩いていただいたら こちらもファイトが湧いてくるんですが、
はいはい、だからその叩かれることを前提にこの1990年の時のお二方の、はい、ね、まあ、対談も行われているわけで、うん、今そうですよね、岡村先生みたいな経験をしている高校生がいるとは思えないんですよね。
思えないですよね、うん、
もう今だったらむしろその例えば小学校の教師とかが昔プロレスファンで、
はい、
小学生に四の字固め教えるとかね、
ええー、
そんな先生いはるんですか。
いや、もう知り合いでいます。
またそれもなんか問題になりそうやけど。
それでね、体罰がどうしたみたいな話、
はい。いや、まあ、それはゲームとしてやったはんやと思うけどね。
ね、このプロレスまみれという井上先生の本は、はい、うん、まず最初に前書きで、今年の春に引退セレモニーが行われたアブドーラザ・ブッチャーについての言及があるんですが、はい、というのも NHK のニュースウォッチ9で、はい、なぜかブッチャーの引退が特集されると、はい、いうことがあったと、
はい、
で、ね、なかなか NHK でそういうプロレスというジャンルを扱えることは少ないんですけれども、はい、普通そういうプロレスファンであれば、そういう自分の好きなジャンルが NHK の言うた看板番組で放送されたら嬉しいはずなんですが、はい、井上先生はそういう感じではないわけなんですよね。
そうですね。あのね、やっぱ思ったんだけれども、はい、NHK のニュース番組でプロレスを取り上げる、
はい、
多分上層部の反発は強いだろうな。あの同じチームの中でもいいのかという声はあるだろうな、
プロレスをやるのかと、はい、ブッチャーをやるのかと、はい、NHK が、
はいはい、でだからあの番組はで取り上げられたブッチャーは本当に善良な人になったんですよ。
ブッチャーはね、もう言ったらまあ希代の悪役レスラーですけれども、うん、はい、でも本当はいい人っていう形だったんですか。僕見てないんですけど、
本当はいい人、親孝行で、うん、子供思いで、うん、世界の平和を思ういい人で、聞きながらね、それはあんまりやろうと、まあ思ったわけです。
で実際に、ね、結構ゼニゲバヤみたいな話も、う
ん、それはまあ一切出ない
わけ、一切出ずに、
うん、出ずに、
はいはいはい、
であれはもうあの BS のアナザーストーリーズっていうドキュメンタリー番組ありますね、 NHK、 ありますね、はい、あれと連動してたみたいな感じですよね。
ああそうです
か。あっちでじっくりやってましたね。
あ、それもブッチャーのあったんですか。
ブッチャーやってました。
まあだから NHK の中にいるのか、
はい、
あの子会社の中にいらっしゃるのか私には分からないんですが、やっぱりやりたいという人がいたんですよ。
いたけれども、はい、そのまあいろいろ NHK に気を使っているのが分かったと。
でもブッチャーさんと馬場さんのお金をめぐるやり取りみたいな部分は絶対出さないわけです。
まあ馬場さんといいますか、元黒人といいますか、
は
い、
元黒人、はい、
そういうのを出さず、はい、善良な本当はいい人やったっていう、はいはい、
だからたまたま今年 NHK のラジオに出演したんですけどね、はい、5月ぐらいに、ね、はい、でその時のテーマがね、はい、あの報道番組ですよ、
はい、
で高齢者レスラーが なぜこんなに元気か言うて、はいはい、グレート小鹿とかの話をやったのに、はい、まあ出たんですけどね、
はい、
だからそういうスタンスやったら、あ、なんか NHK らしいなというか感じがするんですけど、ブッチャーに関してはあれ流血シーンも出ましたしね、実際放送上、
あ、そうですか、
いやこれええんかなと、コンプライアンス上そんな流血、凶器使って流血のシーンって当然ブッチャーの全盛期って言ったら当然、
あのフォークで刺してるとこですか、
その
テリファンクを
写真やったかな、どう、ちょっと忘れましたけど、はい、出てましたか、これええんかなと思いました。
いや、あのええんかなっていう部分を出したからね、
うん、
反発が予想できるから、うん、物語は善良なブッチャーにせざるを得なかったんだと思います、でテレビには、はい、まあ、ラジオこの番組はないけれども、テレビにはそのなんていうの、落としどころを決めて、
うん、
まあ、視聴者からの違和感をあまり持たれないようにする段取りがあるじゃないですか、
うん、当然しかもニュースウォッチ内やとありますよね。
あります
それは。とりあえずブッチャーのやってまおうっていう、はい、ではないと思いますよ。
ないでしょ、
はい、
でその仕組み自体がプロレスの決め事とよく似てるように思うんですよ。
なるほどなるほど、うん、ちゃんと落としどころを決めた上で、いろいろ関係各所に気を配り、
はい、
でこの中であの本の中で井上先生書いてらっしゃるのが、 NHK そのものがそのもともと力道山時代にプロレス放送していたことを自分ところの社史からもう隠蔽していると、
はい、
そういう、
はい、
そういうこれは事実としてあるわけですよね。
そうですね、少なくとも、まあ、写真に書かへんだけからそう言い切るのはあんまりかもしれないけれども、今、日本テレビが始めたテレビ番組だと思う人が多い中で、
は
い、実はプロレスについては NHK も最初からやってたんですよと、言えないのに、いや、言ってほしいわけですよ。
でも、 言うたら一番最初のテレビ放送のもう本当に初めなわけでしょ。
試験放送とかを NHK がやったんですよ。
いやだからそれは力道山木村とシャープ兄弟がやった54年2月の
54年2月、
はい、で、はい、実際には NHK はあの NHK の BK、
はい、
大阪が試験放送であ
の
山口の試合を、うん、まあ、関西圏と静岡までしか届かない電波やったんですけど
山口、あの柔道の人ですよね。柔道の山口敏夫でしたっけ、はいはい、
うん、の試合あの放送やってるんですよ。
力道山ではなく
の前に、
はいはい、
だから日テレより早いんですよ、
その、まあ、プロレス
に、それも含めたらね、実験放送みたいな感じ、
は
い、
それをしていたにもかかわらず、その
写真には多分 NHK にとってのうん、ある種黒歴史のように
まあそれは大げさな気がするけどね、はいはいはい、黒歴史は、はい、まあ体裁が悪いぐらいの感じかな、
まあ、実感的に言うと そっからスタートしてるっていうのが、
そういうの黒歴史というのちゃうの。
だ毎日新聞も同様ですよね。
講演をしてたわけですよね、
うん、講演してたけど毎日新聞も
写真から、
ええ、
あのね、俺毎日についてはもっと言いたいんだけど、
おっしゃってください。
プロ野球のパリーグを作ったのは毎日新聞なんですよ。
あ、パリーグの
読売新聞がプロ野球で売り上げを伸ばしている、
はい、
で毎日の営業はうちでも持てないか
と、
で毎日新聞は社運をかけたんですよ、
はいはい、
パリーグに、
はい、
でこけたんですよ、
うん、
あのもう最初20年ぐらい全然お客さん入らずに
パリーグは
もう寂しい、特に毎日新聞がこしらえた毎日オリオンズという球団は人気も出ずに、うん、はい、あの寂しい結末に終わったんです。ところが毎日新聞130年しあのほんの数行です。春の甲子園大会については数十ページ咲いてるのに、
それなのに
社運をかけたパリーグについては
やっぱり失敗した事業に関しては
いや多分ね、まだねその事業の温度を取った先輩がご存命なんや、その間は書けへんねん。それもプロレスなんですよ。
あ、そこに気を配るという
そういうのはプロレスなんですよ。
だから序列確認
プロレスに関しても毎日新聞はそのスポニチに全部かぶせてるんですよ。
はいはい、系列のスポーツ新聞である。
でそのスポニチの方のページにはちゃんと載ってるんですよ。
あ、そういうプロレスとの関わりについて、
はい、のちゃんと割と載ってるんですよ。でスポニチはあのさっきの話とも重なるんだけども、放置新聞がジャイアンツ、
はい、
あれしてるのに対抗して力道山を担ぐ、あの一応スポニチがプロレスを公演すると、だから読売ジャイアンツ対力道山という構図もあったんですよ。
あ、そういうだからもうと考えるとプロレスの役割っていうのがほんまにそういう大新聞同士のまあ代理戦争の、
うん、だからもうそういう
演じてたってことですね。
だからセリーグジャイアンツを中心とするセリーグに対抗するのは何かっていうときスポニチは力道山
やった。
だからかなりスポニチの方は毎日新聞系列ですけど興行にもかなり関わってたわけです。
はいはいはい。
スポニチってね、うん、本来は毎日オリオンズを応援するためにできた新聞なんですよ。
だからそうやけれどもやっぱり
あのオリオンズではダメだから
弱いとってなって、それに代わるパリーグに代わるのが力道山やったっていう、
はい、
と考えたら本当にプロレスの役割っていうのはかなり大きいですよね。
まあ、当時はもうだってプロスポーツってそんな野球相撲そしてプロレスぐらいでしょ。
だからプロスポーツです。あの先ほど、この番組始まる前に雑談してる中で、うん、あの岡村先生おっしゃってたスポーツという概念自体がそんなに確立してなかったと、
ね、いや僕はもう東京オリンピック64年、それ以降だと思いますよ。
ファイティング原田のボクシングとかどうやったっ、
まあ、まあボクシングもありますけども、うん、あのただボクシングっていうのはちょっと技術的すぎて、
はい、
うん、ちょっと地味っておかしいけど、ね、
まあ一般の人に、うん、おっちゃんおばちゃんにはなかなか入り込めない部分があるかもしれない
ですね。その当時放送局勤めた人に聞いたことあるんですけど、プロレスはもうアップに耐えると、
はい、
うん、でボクシングっていうのはどっちが勝ってるかわからないと、
はいはい、
この前の井上の試合もそうじゃないですか、どっちが勝ってるかわからないみたいな、
うん、
プロレスはもうはっきりしてるわけでしょ。
確かに、ね。
こっちが
攻めてるんで、こっちが。
もうメリハリが。
はいはい。
フェンシングの試合とかほんまに何やってんのか分からへん。
剣道にしてもね。
うん。そういう中でプロレスは、その、うん、まあ、テレビに向いてたっていうこと
で。向いてた。要するにテレビ向けに作ってるんやもんね。
テレビ向けに。だから、それはもうアメリカでもヨーロッパでも一緒なんですよ。 プロレスっていうのはそういうキラーコンテンツです。最初、初期のテレビの。
だからテレビとともにというか、まあ、プロレスが、まあ、テレビに合わせた部分も当然あるやろうし。ええ、
もうテレビ向きの非常
に、ね、逆に言うとね、テレビの本質がプロレスにあるように思うんですよ。
そうですね、まあそ、うん、
なるほど、はい、そういうちゃんと、うん、なんていうんですかね、その
絵になる、
絵になるようにして、
スポーツライクであることより絵になることが大事だという、
まあ、今何でもそうですもんね、はい、そのだからニュースとかでも報道番、うん、報道番組っていうにはあれですけど、報道かなんかバラエティーかワイドショーかわからん番組でも、その社会における本当に重要なニュースか否かっていうことよりも、絵になるニュースをまずやるから、結局ほんまに絵としてある、それこそ煽り運転してる煽り男とか、はい、ほんまに社会においてあの事件の占める重要性っていうのはそんな高くないはずなのに、
煽り男かとか、ね、ガラケー女とかが出てきたら、はい、テレビのスタッフは批判的に取り上げるんだけど、瞬間的に、お、美味しい絵が出てきた。
だからそれは昔の力道山時代の、それこそ噛みつくフレッド・ブラッシーが出てきたとか、っていうような、社会におけるヒールが、悪役が出てきたっていう、まあ、ある種喜んで、
そうそう、あの豊田議員のこのハゲってあれは絵ではないけれども
あれもそうですよね、
あれも美味しがられてるはずなんですよ、
う
ん
う
ん、
だからプロレスってのは瞬間瞬間が大事なんだっていう、はいはい、これはすでにもう早くもロランバルトが指摘するしてるんですよ
ロランバルトというフランスの哲学者、
思想家、
思想家で、井上先生も岡村先生も共通して本の中で書かれているのが、そのね、ロランバルトが何でしたっけ、その本の中でプロレスというほんま の今我々が喋ってるプロレスについて書いてるのに、あの役をしていた篠沢教授、クイズダービーの篠沢教授がプロレスを書かなかったんですよね、
レスリングって書いて
レスリングと書いて、それもある種のプロレスに対する偏見があって、そのロランバルトがプロレスについて言及するということの、自分の研究対象がそういうことをしてるということの気恥ずかしさというか、そういうのがあって、プロレスじゃないように思わせるような感じで書いてたってことなんですか？
読めばわかるんですよ。
プロレスを指してることは。
はい。うん、例えば、わざとらしい連技をするレスリング。うん。はい、はい。プロレスやろうと。
プロレスでええやないかと。
プロレスでええやないかと思うんだけど、わざとらしい演技をするレスリング。
絶対プロレスというのを書かなかったんです
よ、ね。まあ、極力書かんようにしてる。で、篠沢教授は、ロランバルトの志を裏切ってるんじゃないかなと。
ただね、ちょっと技術的な話になってしまうんですけど、一、はい、箇所だけ篠沢教授をプロレスで書いてるんですよ。
そうなんですか？
そんなん言うたら余計わからない
けど。いや、言ってください、言ってください。
どこに？偽のプロレスっていうとこだけが、そう、プロレスっていう言葉を使ってて、で、現象を見たら、どっちも、はい、キャッチ、レスリングと一緒なんですよ。
はいはい。
なのに、偽のがついたらプロレスになってるんですよ。
偽がついた場合は、はい、だからプロレスなんてそういうフェイクやみたいな偏見が、篠沢教授にはあったんじゃなかろうかと。
まあ当然あったんじゃないですか。
ロランバルトはフェイクを楽しむ
っていうふうにあったんですね、そもそも。
楽しんでるんですよ。
その原点を訳すときにそういう。は
い、
う
ん、いや、だからそれじゃ偽のレスリングでいいのに、そこだけわざわざプロレスことを使ってるんですよ。
怒ってますね。はい、岡村先生は。だからこれだけね、この2018年ですか、岡村先生出されたのは去年ですよね。はい、で、今年出す、井上先生が本出されて。はい。今の時代にこれだけ、令和の時代に篠沢教授について怒ってる、言及してる本っていうのは、
そうでしょうね、ないと思いますね。
佐山さんとか多分ね、ディレクターの佐山さんって25ですよね、はい、篠沢教授知ってますか？
あ、もうそれは分かんない、ね、
いや、篠沢教授が分からない、ね、はい、篠沢教授っていうね、クイズダービーに、
学習院の教授やね、
はい、あ、そうです、そうです、僕らは子供の時から見てたね、フランス文学の、はい、で、フランス文学の先生って言ってる割には正答率が低くて、
まあだからクイズ番組の中で、はい、あえてかどうかは知らないけど、学者バカの役割を買って出はったわけですよ。
だからその辺で言うとプロレスのできる人って、
プロレスをやったんやん、ほんならロランバルトの翻訳でもそれでええやないかと。
でもそれは、はい、学者バカを買って出てるかどうかで分かるんですよね。それがほんまに
バカかもしれへんっていうこと
で言う
た
ら、そうそうそう、
いや、ほんまにバカな部分は終わりやったかもしれへんけど、はい、それを隠すという、そういう番組には出ないという手もあるんだけれども、うん、割と心よく出てらっしゃるのは、うん、そういう番組の絵作りに自ら貢献しておられたんだと思う。
まあ、そういう自分がどういうふうに受け止められてるか分かりますもんね、あの長年やってたら。
はい。
うん、で、一方で、その原平の正当率にまで、はい、今の2019年に言及されてる方がなかなか珍しいですよ。
だから、それはまあ、うん、そうですね。
そういうね。
はい。
これはこれ
おっしゃる通りです。はい。
原平にこんな怒ってる、怒ってるんじゃないですかね。そういう、はい、うん、これも言ったら、その、上昇チャンピオンみたいな形で、はいはい。
チャンピオンベルトを原平に任してたわけですよ。
原平がずっと巻いてましたもんね。
巻いてたんですよ。はい。で、それはクイズ番組でもそういうプロレス的な絵作りはあると。うん、いうことです。
その中で井上先生がもう一つ言及されているのが、はい、クイズ商売商売で、
はい、
ね、ジャイアント馬場さんが出演されてたんですけど、
はい、
馬場さんが、なんていうんですか、早押しの押す機械を潰したことがあったと。
はい、
叩いて、
はい。
で、その時アクシデントとしてそのまま放送してたんだけれども、
はい、
その井上先生の邪推では、あれは潰れやすく、作ってたんじゃなかろうかと、はい、ババの力の強さを絵作りとして、
はい、絵作りとして、あ、ババさんが機械を壊したっていう絵は美味しいと番組のスタッフは判断したんだろうと、
普段チョップをしてる手で、はいはい、そのクイズの早押しの機械を押したら壊れてしまうもんやと、はい、っていう、
はい、でババは壊れた瞬間、これ僕の想像ですが、あ、局のスタッフやりよったなと思ったに違いないと私は考えてます。
仕組んどったなと、はい、いうことを分かったけど、やっぱりプロレスラーですから、はい、プロレスラーというかもう一流というかもう日本一のプロレスラーやから、もうその辺は全部そこに乗っかっていったと、
乗っかったんだと思います。
その時の馬場の表情って、僕その番組見てないんですけど、どんな感じだったんですか？
いや、苦笑いでしたね。
苦笑いですか？
そう、馬場で言えばね、岡村先生が前回のプロレス文化研究会で、うんうん、いろいろ馬場さんのことを言及されてて、岡村先生がすごいなと思うのは、その岡村正史として、まあ、プロレスについて評論を始めて30年。で、それに、うん、で、今までの活動を振り返ってらっしゃる中で、その、ね、30年やったら、振り返るときに、まあ、要点だけを振り返ると思うんですが、振り返ってらっしゃるポイントが、なんか、さまつなことばっかりで、それが岡村先生らしいなって、わざわざ、その、ピックアップしてるのが、その、ジャイアント馬場が、クラッシャーブラックウェルの腹の上でバランスを崩したみたいなところに一行咲いてたりとか、
はい
はい、こんなことって、なかなかプロレスマンの間でも、話題に上らないことだと思うんですけど。
はい、まあ、いや、だから、あれは、あの時、本当に、30年前の本とか読み直してね。
はい。
すごい印象に残ったことをただピックアップしただけで。
ご自身の本ですよね。うん、1990年出された世紀末イラリアットという SL 出版の本の中で。でもね、それだけ読ん、このね、岡村先生のレジュメだけ読んだら、うん、なんちゅう本やねんっていうね、うん。その本の中でピックアップしてる、丸1、丸2、丸3で挙げてるのが、その一つが、ババがブラックウェルの腹の上でバランスを崩したっていうことと、あと、社会通念を踏みにじる快感。っていうの書いてらっしゃる、これはなんとなくあれなんですけど、これ、立川談志さんとに、の芸風とプロレスっていうのは似てるっていうの
は、ね、まあ、ヒールのね、談志という。
なんかその、談志師匠が、誰の番組出た時と、
ヤング王です。
ヤング王に。
だから、桂三枝が司会してて、はい、で、三枝は談志をリスペクトしてるわけですよ。
あ、そうですよね、関係性としては。う
ん、で、もう我らが兄貴とかって言って、やるわけです。で、はい、会場はもう関西、中高生が多く占めてる関西の会場ですね。で、男子は開口一番何言うかというと、大阪は無視して東京の皆さんこんにちはって言うん
です。あえて、大阪で収録してるのに。
大阪でしょ。で、大阪の寝屋がどっか知りませんけど、寝屋が市民どっかって、はいはい、ならもうみんな帰れとか、東京に帰れって謝れとかもうそういうヤジが飛び交うわけですよ。これヒールじゃない、まさに。
そんな子供たちが怒るんですか、男子に。
で、僕はその光景が面白いなと。
学生時代の岡村先生はそれを見て、
もう学生時代かな。
でもそういう場でもね、多分テレビ局はことを収めるように、はい、特に三子なんか、当時の三子なら、うん、男子の方言を暴言を、
はい、
なんとか丸く収めるように、全身で演技してたんじゃないかな。
うん、だから三子は本当生涯男子が死ぬまで、
はい、
ずっとなんか擁護してる感じがしましたけどね。
で男子師匠も三子師匠なんか全然芸風違うのに評価されてましたもんね。
だからテレビスターとしての来てたんでしょうね。
その え、あれは何の番組っておっしゃってましたかね。また他の番組で出た時に。
何かのクイズ番組。三種の司会してるクイズ番組ですわ。
プロレスで言うとね、立川談志がきつい技、えぐい技出してくるんだけど、はい、桂三種は、まあ全部受けられたんでしょうね。
だからまあ藤波みたいな。
はい。
だからすごいのが、ほんまに三枝さんっていうのは、今、文枝師匠ですけど、うん、新婚さんいらっしゃいとかでも、うん、やっぱり、
受け身取ってますね。
すべて、ほんま、実際に、ほんまに受け身取ってありますけど、こけることによって、はい、ほんまに受け身取ってる部分と、あと、やっぱり、どんな素人が出ても、うん、ちゃんと試合を成立させて盛り上げてっていうのは。
まあ、そういうことよね、確かにね。
ただ、あれはね、うん、事前にね、予選をやって、やっぱおもろい素人選んでるんですよ。
いやいやすいませんと思いますよ。
普通の。そんなリアルファイトではないですよ。
まあね、その、はい、どんな夫婦でも、リングに上げたら、はい、ね、その、ちゃんと成立させるっていう話ではないと思うんですけど。はいはい、
だから今、談志の弟子の志らくがね、結構露出してて、はいはい、結構志らくは談志、例えば談志は実はぬいぐるみが好きだったとかね、そういう面を割と紹介してるからね、ちょっと残念やなと。うん、もっとヒールの部分を。
ああ、だから。
強調してほしいなとは思いますよ。
それこそ、ブッチャーのことを、本当はいい人やったみたいな。
そうそう。
男子賞はいい人やったはいらないですもんね。
いらないんですよ。
うん。で、人は、だから、志らくさんは、また逆で、その、もう、男子になりたがってるのが見えすぎて、
うん、
ちょっとね、
ね。
うん。なんか、なんちゃって男子というか。
まあ、家も受け継いでるしね。
そうですよね。もともと住んではった家を。うん。だから自分が政党の後継者やっていうのを、なんか言いたいがあまりちょっと、ねえ。
そうやね。
これだからね、でも岡村先生のこの、ピックアップしてるのが、その後の1998年に出された、超時代的プロレス討論っていう本についても、この3点だけ挙げてらっしゃるんですけど、ポイント。そのうちの一つが、ベースボールマガジン社が興行を、行ったんですよね、うん、その週刊プロレスを出してる夢の架け橋っていう13団体でしたかね、う
ん、13団体95年やね
95年に僕も東京ドーム見に行ったんですけど、うん、各団体が自分たちの提供する試合をやらせると。だからその交流戦とかではなくて、それぞれの団体が自分の団体の提供試合を見せるというそういう興行だったんですけども、その時の不思議なシーンが続出って書いてあって、新日本の前に駐車違反車両を読み上げるリングアナみたいな、このやっぱりね、さまつなところが気になるのがやっぱり素晴らしいなと。僕覚えてないんですよね、それその興行見に行ってるのに。
いやだからね、僕も生で見たし、その本をね、
はい、
今回二十何年ぶり読み返したときに、あ、こういうシーンがあったんだって思い出したんですよ。
あったかなっていうぐらい。
いや、僕はそこの本に書き留めてるぐらいから絶対あったんですよ。
そのメインイベントが新日本プロレスだったんですよね。だからその興行会社として、古い順、新しい順に第一試合からやってて。
まあ女子が最初でね。
あ、そうか、女子が最初
で。男子が5軍団始めずと、新しい順番に
出てきた。合流の、はいはい。ほんで最後は新日本プロレスで。そのメインの前に、田中リンゴアナが、
駐車
違反車両を読み上げるという。
で、それは、そのセミファイナルの全日本がものすごく盛り上がったわけ。
だからそこでちょっと空気を変えるという意味でやったんじゃないかろうかな。
でも6人タッグで、すごい巨漢、まあ、大きいレスラーを集めて、三半戦とかも。で、やって、ものすごい盛り上がったわけ。
うん、
で、それは、その興行に、要するに、出版社が興行するという、前代未聞の興行やったわけですよ。
で、そう、プロレス団体からも反発がありましたもんね。
はい、だから新日本は意見分かれてたんですよ。
だから、長州力とかは、その、まあ、週刊プロレス編集長のターザン山本ことを嫌ってたんで、うん、長州自身は、そう、新日本の現場責任者でありながら、同じ日に開催された天竜の、
隣の後楽園ホールで、WAR とのあれやってて、だから新日本対応分かれて、全日本は全面協力や。
はいはい。
だから、客もそれ知ってるから、全日本のものすごい盛り上がったわけ。で、しかも体が大きいと。
セミファイナルで。
で、メインイベントは橋本と長野って、明らかに全日に比べたら、体ちっちゃいんですよ。
で、試合内容も、今一つやったんですよ。
もう全然インパクトなかったですね。
まあ、もう、寄席なんかでもね、はい、一番フィナーレに出る、
はい、
大会の前に場内の爆笑を買う話し家がいると、
はい、
ちょっとまあ持たさな師匠に申し訳ないなというようなことはあるんじゃないでしょうか。う
ん、でその時に駐車違反車両を呼び上げ
る。だから空気を変えるために、ね、
変えるためにもう苦肉の策が、
なんていうんですか、イカ効果というべきか、なんというかその異物を入れるわけですよ。
入れたのが、
うん、 絶対そうやと思いますよ。
絶対そうかどうか分かんないですけど。
駐車違反と言われたナンバーの中には架空のナンバーもありえるわけやね。
そうやね。
かもしれないですよ。でっち上げで。
でも、そんなメインの前に駐車違反車両を読み上げて、それ該当した人は、あ、じゃあ今からメインミント出て、東京ドームから出るのも大変ですよ。
っていうわけにはいかないですもんね。
だからどうした
んだろう。だからやる意味もないし、そこにする実益もないし。
全部架空ナンバーやったら出る人いないやん。
すべてが、ね、
確かに、はい、さすがですね。
何がさすがやねん。何がさすがやねん。ちょっと突っ込んでしまいましたけども、はい、お二人に。その、ほんまにそうやったとしたらすごいですよね。その辺の起点の聞かせ方が、ちょっと空気がまずいぞとなった時に、そういう、
一旦、
それはクールダウンさせるために。新日関係者にしてみれば、場が荒れたというふうに思うでしょうね。
荒らされまくって。ほんで、荒らす意図があってやってますもんね。はい、全日本プロレスとしては、あえて。はいはいはい、だからそういうところを見つけるのがプロレスの流れ見てる人の、はい、ただ単に試合見てるんじゃなくて、それ何の意味があるのかと、なぜ田中ケロは駐車違反車両を読み上げたのかというところまで考えを及ばすのが、
だから結構妖精の世界で割とそれに似たことあって、僕の経験で言うと吉本興業の安清全盛期の時に安清がメインじゃないんですよ。
普段の寄せの順番としてもですか、
メインが三人やっこやったんですよ。
三人やっこなんですか。
はい。三人やっこがもう当然トリなんですよ。はい。絶対それは譲らないんですよ。安木倉全盛期の安木、はい。ところが安木雄がトリの前に出てきて、もう大爆笑を取って、ものすごい盛り上がって、うん、で、下がって、三人やっこになる。みんなゾロゾロ変えていくんですよ。その中でやるの三人やっこがやるんですよ。それとなんか似てますね。
でも、だから三人やっこがこのラジオをね、なんか聞いてくださったら、ね、駐車違反車両読み上げるとかそういうやり方も。
でもあれ、格と序列を考えれば多分当時三人やっこさんを最終に出さざるを得なかったんやろうね。
そこは、そういうことですよ。そこはだから動かせなかったってことですね。
序列格ですよ、
うん。っていうのが、だからその漫才ブームとかあった頃とかでも、多分、その当時若い人がバッて出てきはったわけでしょ、うん、その時でも、新助、龍介が、ボンチが人気出たとしても、取りではなかったんですか、うん、じゃあ。
じゃないんですか。僕の豪華見たやつは、漫才ブームの前
です。前ですよね、はい、まだ。やっぱりだからその辺の、だからね、やっぱりプロレスっていうのはその、やっぱり、序列が。
やっぱり余生に似てますよね、うん。だからテレビとまた違うんですよね、それが。だテレビ見てる人は絶対安清、例えば安清が取りやと思い込んでるけども、はい、余生に行くと実際違うんです。違う原理が働いてるんです。
まあテレビなら一番最後に出会った、僕は見てへんから分からへんけど、三人役師匠の部分を放映しないという手が取れるじゃない。
は
い、
まあもしもテレビ入ってるとしたらね。
安清さんのバーンと湧いたのだけで収めるっていうのがね、
は
い、
そうですよね、うん、で逆にその安清が、まあ、漫才ブームの時は言ったら、うん、まあ重鎮になって、でいろいろ B&B 出て、うん、2ビート出てっていう時は、うん、逆に安清はやりにくかったそうで、あとザ・漫才の時とかもう意思でもなんか30分ぐらいやってたらしいですね、うん、ネタを、うん、でもそれを編集して、うん、ザ・漫才で流してたらしいんですけど、うん、もう受けへんかったらこれでもかこれでもかというふうにやってたっていうような、うんうんうん、だからそういうね、漫才とかでもやっぱりそういうせめぎ合いっていうのが、うん、やっぱ格と序列がある中での、うんうん、それをひっくり返す人たちが現れた時の、はい、そのもともと上の立場にいた人がそこをなんとか踏みとどまろうとするっていうのは、うんうん、
僕はね、格と序列でね、はい、やっぱり大事だなと思うな、はい、古今亭新章師匠が、なんか講座で寝張ったらしいね、うん、
って言いますよね。
で客席が、はい、起こすな、うん、そっとしておいてやれ、はい、ここまでこれやっぱ格じゃないでしょうか、
うん、まあその格じゃないと、
はい、
誰でもってそうではなできないですもんね。
ババさんが仮に、はい、リングで寝張ったとしても、まあそれありえへんな、ちょっとい
やありえたと思いますよ、はい、うん、
最近ブラジルのね、はい、ボサノバのジョアン・ジルベルトが、うんうんうん、はい、東京のステージで寝張ったんですよ。
寝たんですか。
はい。
自分のライブ中にです
か。自分のライブ中に寝張ったんですよ。でね、ライブハウス側の発表では、うん、あまりに聴衆が熱心に聞いてくれることに、はい、 ジョアン・ジルベルトは感動して、固まってしまった。
あれ、大阪でもね、はい、あったらしいですよ。
あ、ね、あった。
いや、昨日ジョアン・ジルベルトの映画見たんですけど、ね、はい、たまたまドキュメンタリーをね。はいはい、で、なら、フェイスブックに載せたら、はい、僕、親戚がね、はい、コメントしてきて、フェスティバルホールで泊まったのを見た。貴重な体験だった。いや、
もうそれ芸人してるんかな、彼。
だ、大阪でも泊まったらしいです。
その聴衆が期待してると思って、そろそろ寝なあかんとかいうふうに。
でも、なんかそのドキュメンタリーが、ジョアン・ジルベルトは晩年引きこもりになったんですね。だから、それ、なんかそれの兆候かもしれんなっていう、その、なんかコミュニケーションが、どうなんかな、観客との、他人とのね。
でも、それが許されるっていうのは、ほんまに究極の。ま
あ、究極の核やと思いますよ。それでもいいから日本へ来てほしいとファンたちは思うわけですから。
だからファンはもう温かく見守ったと。ジルベルトを。ずっと数十分待つわけです。
その亡くならはる前頃の馬場さんってもうリングに上がってはるだけでファンはありがたいと思ってはったわけじゃないですか。
僕ら学生時代っていうのはもう、グッズ売り場で座ってはるんですけど、うん、はい、休憩時間に。もうそれを眺めるだけでありがたみがあって、みんな馬場さんって呼んでましたもんね。
結局その辺からさん付けになりますよね。
猪木はずっと猪木って呼びますもんね。
うん、だからある猪木信者怒ってましたけどね、なんで猪木だけさんつけないんだって。怒ってる。
猪木はずっと猪木と呼べる対象であってほしくないですか。猪木を猪木さんって呼ばなあかんような元気のないと言いますか。
まあだから猪木の方が現役感があったということでしょうね。
僕はこの間ある人が猪木さんにもうずっと好きでインタビューしたっていう話を聞いたんですけど、そのインタビューで全くそのインタビューの趣旨に合わないエコエネルギーの話をずっとしてたと。それがインタビュアーは嬉しかったと。
ああ
猪木やなと。
相変わらず猪木やなと。
猪木やなと。その亡くなられた奥さんとの夫婦愛について聞こうと思ってるのに、うん、はい、ほとんどがその実際出来上がったページ読んだらその夫婦愛の話を載ってたんですけど、はい、その裏話聞いたらもうずっとエコエネルギーの話が 90% エコエネルギーの、うん、
はい、
でいろんな なんか学者の名前を挙げたりとかして話をするらしいんですけど、もう全部カットされたらしいんですけど、
はい、
さすがやなと、俺たちの猪木がそこにいるなと、
うん、まあ、それはそれでそういう感動はあるんだけど、はい、そういうインタビューだったのに紙面には奥さんの話で紙面をまとめるんでしょ。
まとまってました。
はい、
実際
これもライターたちのプロレス技じゃないでしょうか。
そうですよね。
はい。
隅田隆平のハマグリ御門の編、11月13日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。